お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
SBS ラジオ日本語放送週刊ニュースラップです。6日間にわたった中国の訪問を終えたアルバニージ首相が帰国しました。今回の訪問ではシー・ジンピン国家主席やリー・チャン首相と会談し、貿易やビジネス関係の強化が主な議題となりました。またオーストラリア産リンゴの中国への輸出解禁など複数の貿易協定の合意文書にも署名されました。さらに中国のデーツ、ジュジュビーズが今後オーストラリアでも流通する可能性が出てきました。チャン首相は中国とオーストラリアは経済的に非常に補完し合う関係であると述べ、さらなる協力を呼びかけました。アルバニージ首相も今回の協定について、両国の強い関係とさらにそれを発展させたいという共通の意欲を示すものだと述べました。
今回の
会議は協力の象徴であり、同時に将来への意欲を示すものです。両国の人々にもたらされた大きな経済的利益を土台に、貿易やビジネスの関係をさらに深め、多様化させていきたいと思います。アルバニージ首相でした。一方、今回の訪問では安全保障面での成果がなかったとする批判も上がっています。今回の訪問で首相は中国の軍事的影響力の拡大や太平洋地域での活動に関しては公の場で踏み込んだ発言を避ける姿勢を見せました。これに対し野党自由党のスーザン・リー代表はシー・ジンピン国家主席にオーストラリアの懸念を十分に表明しなかったと批判しています。アルバニージ首相は最大の貿易相手国である中国との国益を守るための行動であったと説明しています。イスラエル軍は16日、隣国シリアの首都にある暫定政府の軍本部などを空爆し、少なくとも3人が死亡、34人が負傷しました。これを受け、国連並びにアメリカは、直ちに事態を沈静化するよう呼びかけています。イスラエル軍はアラブ系少数派のドルーズの住民を守るための攻撃だったと主張しています。一方でシリア政府は、ドルーズ派との間で停戦を結んだとしています。シリアの外務省は安定を求めるすべての当事者と協力する用意があると声明を発表しました。国連のステファン・デジャリック報道官は、イスラエルの攻撃とドルーズ派への宗教的迫害の報告について懸念を示しています。
We've seen these ceasefires be announced and then being ignored. It is important that the fighting stops. 停戦が発表されても
守られない状況が続いています。すべてのシリア人が生まれや信仰に関係なく、安全と保護を感じられることが重要です。大統領政府が発表した調査の開始も注視しています。調査結果と責任追及を求めています。ドゥジャリック報道官でした。ニュースを続けます。オーストラリアでこれまで一部の人に制限されていた献血のルールが見直されました。これにより過去3ヶ月以内に男性と性行為をしたゲイやバイセクシャルの男性、またはトランスジェンダーの女性も献血や血小の提供ができるようになります。このルールは HIV 感染リスクの高い人からの献血を防ぐために設けられていました。しかしオーストラリア赤十字ライフブラッドのスティーブン・サミュレーソン CEO は最新の科学根拠に基づき見直したと説明しています。このルールは特にゲイやバイセクシャルの男性コミュニティの中で偏見や差別の原因にもなっていました。今回の変更が転換点となり、そうした人たちにも命を救う活動である献血をしてもらえることを願っています。サミュルソン CEO でした。今回のルール変更により最大で62万5000人のオーストラリア人が 新たに献血できるようになります。イギリス人バックパッカーピーター・フォルコニオさんを殺害した罪で有罪判決を受けたブラッドリー・マードック受刑者が今週癌のため死亡しました。ファルコニオさんの家族は遺体の場所を明かさないまま犯人が死亡したことを受け声明を発表しました。肩の荷が下りたと心境を綴る一方で、もうこれ以上男に人生を壊されることはないとし、残された家族と前向きに生きていく決意を示しました。そしてファルコニオさんの遺骨が見つかることへの希望は捨てていないとも述べました。ファルコニオさんの故郷イギリスのウェストヨークシャーでは、地元の知人がチャンネル内の取材に対し怒りを示しました。本当にひどい話です。ピーターとは学校が一緒で家族のことも知っています。彼の居場所を明かさないとは本当に理解に苦しみます。ピーターは明るくて楽しい人で、オーストラリアに行くのをとても楽しみにしていました。地元人のコメントでした。ファルコニオさんは24年前の2001年、オーストラリア北部で殺害され、パートナーのジョアンナ・リーズさんは一時誘拐されました。今も遺体の捜索を続けているノーザンテレトリー警察は、犯人の死亡をきっかけに証言できる人が名乗り出てくれることを期待しており、新たな情報提供を呼びかけています。ビクトリア州の複数のチャイルドケアセンターで働いていた元保育士が、70件を超える性的虐待の罪に問われている件で、今週、容疑者ジョシュア・デール・ブラウンが勤務していたとする新たな施設が見つかりました。警察は捜査を続けています。これを受け、チャイルドケアセンターにおける州の記録管理の不備が問題視されています。新たに勤務歴が確認されたのは、アフィニティエデュケーション系列のミックルハムにあるキッズアカデミー、ターニット・グリーンズバラ・ブレイブロックにあるマイルストーンズ・アーリー・ラーニングの4つの施設です。これら施設に通っていた800人を超える子どもたちには、感染症の検査を受けるよう呼びかけられています。連邦のジェイソン・クレア教育相は、チャンネル7の取材に対し、保育士がどの施設で働いていたのかを追跡できる全国的な登録制度が必要だと述べました。本来であれば、勤務先の会社がこの職員の勤務状況を把握しているべきでした。ビクトリア州政府や当局は、この人物がどこで働いていたのか、詳細を追跡するためにあらゆる手を尽くしています。ですが、こうした事態は、保育士の勤務履歴や移動状況を把握できるデータベースや登録制度の必要性を訴えるものです。これは必要な対策の一つに過ぎません。来週議会が再開した際には、基準を満たさない保育施設への資金提供を停止する法案を提出する予定です。クレア教育省でした。なお、性暴力の被害に遭った方、またはそのような方を知っている場合は、1-800-RESPECT-1800-737-732、またはウェブサイト 1800-RESPECT.org.au からご連絡ください。ニュースを続けます。来年行われるオーストラリア国勢調査センサスでは初めて性的指向や性自認に関する質問が導入されますが、それに先駆けて試験調査が始まりました。メルボルン、パース、そしてニューサウスウェールズとクイーンズランド州の地方部のおよそ6万世帯を対象に実施されています。この質問は16歳以上の人が対象となります。性的指向に関する質問は一度調査項目から除外される方針でしたが、LGBTQI 団体などから批判を受け、2024年に連邦政府が方針を撤回していました。オーストラリアの6月の失業率は 4.3% と、5月の 4.1% から 0.2 ポイント上昇したことが分かりました。オーストラリア統計局が発表しました。予想外となった失業率の上昇を受け、今後の利下げの可能性が高まったとの見方が強まっています。 ただし、オーストラリア準備銀行の元エコノミスト、ルーク・ハーティガン氏によりますと、この水準は中央銀行が年末時点で見込んでいた予想に一致しています。今回発表された失業率は、労働市場の減速の兆しとする人もいますが、多くのエコノミストは、市場の弱まりが確実と言えるには、数ヶ月間にわたる失業率の上昇を確認する必要があるとしています。シドニー西部のブルーマウンテンズで負傷して保護されていたカモノハシが自然に戻されました。このカモノハシは生後間もないオスで、今年4月、天敵に襲われ、肩を負傷しているところを発見されました。タロンガ動物園で手術とリハビリを受け、発見場所近くの湖に戻されました。タロンガ動物園のスタッフ、エイミー・ギルフォイルさんです。
Initially, it was assessing his injuries, repairing them.
怪我の状況を確認して治療し、十分に体力をつけるまで時間をかけてきました。元気に自然に戻っていく姿を見ることができて本当に嬉しいです。同時に寂しくも感じます。これから無事に過ごしてくれることを願っています。ギルフォイルさんでした。以上、今週のニュースラップでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。